2026年3月24日火曜日、時刻は午前8時24分を過ぎたところです。さて、精神医学的面接第4章、面接の初期段階、前回に続いて講義はこうつながっていきます。一般には精神科医専門家が聞いた事実を患者依頼者に打ち分けてはいけないという法はないと私は思うね。ただ事実でもあまりにひどい障害のことは別だ。患者依頼者の精神健康を取り戻す手助けを始める以前に、患者依頼者にあなたは病気ですよと口に出して言ってよい理由はない。例えば精神科医専門家が実にたくさんの精神障害を思わせることを聞かされたために、これは重症の精神障害だとあらかじめ結論しておいても良さそうに思える場合があるだろう。しかしこういうことを皆事実と受け取るならば、延々と精神医学的面接をしても無駄というものだ。事実として私に伝えられたことがその通りの事実であった試しは、今までの長い年月の間あってもごく稀だった。私に紹介された患者依頼者が文句なしに病気であった場合でも、4時間、5時間、6時間かけて問診しているうちに、私の得た状態像、イメージ状態像はあらかじめ聞いていたのとは大違いであって、あらかじめ聞いていた情報ではとても治療の見込みがなかったのに、これからの治療の方法がいくつかありそうに思えてくるのだった。一般にはしかるべき理由がない限り、脇からの情報を拒む筋合いのものでない。けれども患者依頼者との関係がどうもよくわからない人や、ひょっとすると患者依頼者に含むところのある人が向こうから情報を提供すると言ってきたときは、無論いいですよという前に、こういうお役立ちのように横から口を差し挟みたくなった理由を突き止めなければならない。例えば妻が離婚すると脅かすと言って、夫の方が私に来談するとしよう。来て面談する、来談するとしよう。2、3日経ってから妻の方が私に電話をかけてきて、私と話したいという、その奥さんの意図を尋ねてみるのがよかろう。自分の問題のために精神科医専門家を求めているな、いるのだろうか、それとも自分の問題じゃなくって夫のことを洗いざらい私にぶちまけたいのだ。私は一般にはこういう場合には断ることが多い。例えばこういう、本当のことを知りたいのは山々なんですがね、やっとご主人の問題が分かりかけてきたばかりのところなので、もう少し待ってもらうのがいいと思うのです。つまり情報提供者の利害が非面接者の利害と衝突するときは、この情報をもらって感想などを述べてしまわないようにと距離を取り続けることは理にかなったことであり、採算の取れることでもある。面接者は 行なさる動機は建設的なものではありませんね、という感想を伝えなさい。そういう動機だからといってデータが改悪されているとは限らない。しかしこういうデータを使うには用心してかからなければならない。また精神科医専門家が患者依頼者のことをどう考えているかは、患者依頼者の敵の大の関心であることが多いから、普段の用心として話し方をよく考えて精神科医専門家の話を総合して、精神科医専門家の見解をはっきり見透かすというようなことが非常にやりにくいような話し方をするのが良い。これは我々の文化に深く組み込まれている専門家依頼者間の秘密厳守関係という事柄で、簡単には棚上げできないものだ。大義のためにこの事態を一時棚上げする道をあえて選ぶならば、その時は非常に巧みにやらなければならないと言っておく。そうでなければ我々の属する文化によって決定されている期待に真っ向から逆らう役割を買って出るわけだから、そこから出てくる困った結果を回避するには非常な巧妙さがいる。隠し事のない関係が持とうと思って来談する人は、そうするまでにすでに文化の重みのずっしりとかかった抑制を克服してからやってきたのだ。だからもしも面接者が秘密厳守関係を審判する道を選ぶならば、実行にあたって極めて巧妙でなければならないのである。また自分にはあえてそうする十分な理由があることに自信がなければならない。ところで何が十分な理由かといえば、それは患者依頼者が一層満足感の大きい生き方を発見する方向に向けての患者依頼者の前進を助けるように設計された行動と密接に関係しているものであることと私は定義したいと、ここまでにしましょうかね。話の切れがいいので、秘密厳守関係を審判するようなこともあり得るかもしれないけれども、それには十分な理由が必要であると。もう一度、それは患者依頼者が一層満足感の大きい生き方を発見する方向に向かっての患者依頼者の前進、前に進む前進を助けるように設計された行動と密接に関係しているものであることと私は定義したいということですね。これ繰り返し多分聞いて、多分頭だけでこう納得できるんじゃないかなと思いますが、話はまだ続いていきますので、といったところで時刻が午前8時33分を過ぎたところです。以上です。